こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月13日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、なぜ国立研究所は AI に巨額投資しているのか。二つ目のニュースは、バービカン。三つ目のニュースは、RIPE USENIX ATC。四つ目のニュースは、ローカルおよびオンデバイスで独自の Siri を構築する。五つ目のニュースは、MacOS の許可ポップアップを信頼できますか?です。今日のニュースは、AI 投資から建築炭鉱、技術会議の終焉、そしてセキュリティの脆弱性まで多岐にわたります。これらのニュースは私たちのデジタルライフにどんな影響を与えるのでしょうか。それでは一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。なぜ国立研究所は AI に巨額投資しているのか。この記事では国立研究所が AI 研究に多額の投資を行っている背景について解説しています。第二次世界大戦後の科学研究に対する政府の支援体制を例に挙げ、AI が科学的進歩の新たな基盤となり得ると述べています。大規模な AI モデルを動かすには、大学では手に負えないほどの計算資源が必要であり、政府が主導して AI 研究のインフラを整備する必要があると主張しています。また、AI 技術の急速な進歩、特に2017年に発表されたAttention is all you need という論文で導入された Transformer Architecture が AI モデルのスケールを拡大する上で重要な役割を果たしたと指摘しています。Transformer はテキスト、画像、数式など様々な種類の情報を単一のフレームワーク内で処理できるため AI の可能性を大きく広げました。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょう?
あるユーザーは政府による AI への公的資金投入は当然としつつも、その資金が本当に公共の利益のために使われるのか疑問を呈しています。また、別のユーザーは、AI 開発競争が激化する中で倫理的なリスクや国際協力の必要性を指摘しています。さらに、AI 技術の進歩によって、これまでアメリカが優位に立っていた科学論文の言語の壁が一夜にして崩れた。という意見もありました。
次のニュースです。バービカン。この記事は、ロンドンにある巨大な集合住宅、バービカンエステートについてのものです。1965年から1976年にかけて建設されたこの複合施設は、その独特なデザインと、まるで迷路のような構造で知られています。居住者が一生を終えることができるように、生活に必要なものがすべて揃っているのが特徴です。記事では、バービカンの内部ツアーに参加した著者が、その魅力や隠された場所に驚いた様子が描かれています。地下駐車場には、所有者不明の古い車が放置されていたり、居住者だけがアクセスできる秘密の通路があったり、様々なエピソードが紹介されています。また、バービカンは映画やドラマのロケ地としても人気があり、スパイドラマ、窓際のあいつのロケ地にもなったソウジュサーネン。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか?
あるユーザーは、バービカンはロンドンで最も好きな場所の一つだと語り、快適さ、清潔さ、静けさ、そして芸術的な雰囲気を高く評価しています。また別のユーザーは、バービカンの迷路のような構造について、目的の場所にたどり着くのが難しいという経験談を語っています。さらに、バービカンには巨大な温室があり、熱帯植物が吹い茂る様子はまるでレトロ風、ユーチャーな空間のようだとも述べています。
次のニュース、RIPE USENIX ATC。この記事は、長年開催されてきた技術会議、USENIX ATC が終了することについての記事です。USENIX ATC は1975年に設立され、インターネットが普及する前から研究者や技術者がアイデアを共有する重要な場でした。しかし、近年は参加者が減少し、特に産業界からの参加が少なくなっていたことが終了の理由として挙げられています。記事ではオープンソースの台頭が USENIX ATC の役割を変化させたと指摘もされています。Go や Rust といったプログラミング言語は オープンソース環境で生まれ発展しました。現代ではシステムソフトウェアの最先端はオープンソースのシステムにあり、研究者はリポジトリを通じて情報を公開するようになっています。そのため、従来の会議形式での発表の重要性が薄れてきたという分析です。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、ユーズニックス ATC の集面は、学会による占領、そして産業界からの見捨てが原因だと指摘しています。また、別のユーザーは、ユーズニックス ATC はゲートキーパー的な存在であり、会議の規模が縮小したことで情報発信が容易になったという意見も述べています。さらに、オンライン会議が普及したことで対面式の会議の必要性が薄れてきたという意見もありました。
次のニュースです。ローカルおよびオンデバイスで独自の Siri を構築する。この記事では、自分のデバイス上で動作する独自の Siri のような音声アシスタントを構築する方法を紹介しています。近年、AI 技術の進歩により、ローカル環境でも高性能な AI モデルを実行できるようになりました。これにより、ユーザーは自分のデータをクラウドに送信することなく、プライバシーを保護しながら、音声アシスタントを利用できます。記事では、具体的な手順や必要なツール、ライブラリなどが解説されています。例えば、音声認識には Whisper というモデル、自然言語処理には Llama というモデルが推奨されています。これらのモデルを組み合わせることで、ユーザーは自分の好みに合わせた独自の音声アシスタントを開発できます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、この記事を読んで自分自身で GUI を構築し、設定や教育を行えるような製品やアプリを作りたいと述べています。また、別のユーザーは、この記事で紹介されているモデルが iPhone 上でスムーズに動作するかどうか質問しています。さらに、Siri を他のアシスタントに置き換えることが Apple によって許可されているのか疑問を呈するユーザーもいました。
次のニュースです。MacOS の許可ポップアップを信頼できますか？この記事では、MacOS に存在するセキュリティの脆弱性について解説しています。この脆弱性を悪用すると、あるアプリケーションがあたかも別のアプリケーションから許可を求めているかのように、偽の許可ポップアップを表示させることができます。ユーザーが誤って許可してしまうと、実際には別のアプリケーションに権限が付与されてしまうという仕組みです。この記事では、この脆弱性の技術的な詳細や悪用される可能性のあるシナリオ、そして Apple がどのように修正したのかについて詳しく解説されています。例えば、攻撃者はユーザーが FaceTime を開いたタイミングでカメラへのアクセス許可を求める偽のポップアップを表示させることができます。ユーザーが許可してしまうと、攻撃者のアプリケーションがカメラにアクセスできるようになってしまいます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは MacOS のセキュリティに関する問題について過去の Windows Vista と比較して嘆いています。また、別のユーザーは MacOS で頻繁に表示される許可ポップアップについて煩わしさを感じていると述べています。さらに、Slack が新しいヘルパーツールをインストールしようとしているという警告が頻繁に表示されることについて質問するユーザーもいました。
さて、本日のハッカーボイスでは5つのニュースをお届けしました。なぜ国立研究所は AI に巨額投資しているのか。バービカン、RIP、ユーズニックス ATC、ローカルおよびオンデバイスで独自の Siri を構築する、MacOS の許可ポップアップを信頼できますか。今日の話題もつきませんが、時間があっという間に過ぎました。また次回のハッカーボイスで最新のテクノロジーニュースを深掘りしてお届けしたいと思います。ではまた次回。2025年5月13日のハッカーボイスでした。